カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばいいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業を、ものづくりを支える企業を、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社詐欺坂代表取締役社長、詐欺坂慎介さんにお聞きします。日本全国の自転車販売店向けに、自転車関連製品、あらゆるサイクルパーツをはじめ、段差でも快適なアウトドア向け自転車からシニアに特化した自転車、さらに一輪車まで幅広く手掛けているのが詐欺坂です。自転車はクリーンエネルギー、気候変動、そして健康福祉、まちづくりなど、広い意味でエコな乗り物です。さらに移動手段としての自転車ではなく、自転車の魅力や楽しみ方を提案することで、自転車を文化としてサイクルライフを広めたい、自転車の秘める無限の可能性を追求し続ける詐欺坂の取り組みに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社詐欺坂代表取締役社長、詐欺坂慎介さんにお聞きいたします。詐欺坂さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今ざっとご紹介をいたしましたが、あの部品やサイクルパーツ自体を、まあ販売製造されているということなんですが、主にどういった商品を扱っているのかご紹介ください。
はい、一特定の商品というよりも、まあ売り場を構成する、まあ多くのカテゴリー、まあ鍵とかライト、ヘルメット、空気入れ、まあ子供乗せとか、皆さんがおそらく思い浮かぶものは全て網羅する形で、まあ揃えられる会社として販売店に商品を、まあ供給をしています。まあ、中にはまあ国内メーカーさんが作ったものを販売しているものもありますけど、自分たちでお客さんのニーズをつかみながらですね、あとは自分たちでニーズを作るということも、まあ考えながら、まあ自社で製品の企画をしたりデザインをしたり、でそれを協力会社と一緒にものづくりをしている会社です。
そうですか。はい、はい、さあそんな詐欺坂の、まあ、成り立ちなんですが、72年前に町の自転車屋さんとして創業されまして、先代がまあ事業を拡大されました。で引き継がれて商品力や組織力に重きを置かれたということなんですが、こういったあたり、まあ、時系列でどんな組織改革をされてきたんでしょう。
とまず、まあ自分からすると、祖父、まあおじいさんが自転車屋、はい、まあそれは本当に町の自転車屋さんです。オートバイと自転車を併売するような本当の一般的な自転車屋さんで、まあ僕自身は生まれた時にはもうじいさんは亡くなってたので、まあおじいさんが亡くなったのが51歳で、父親がその当時まあ26歳って聞いてますね。で本当はトヨタ自動車に勤めてたんですよ。今でいうトヨタ自動車って社名じゃなくて、その前の世界でのトップ企業になる前のまだ前身だった頃だと思いますけど、当時の給与では家族が養えないということで、まあ自転車を継ごうということになったって聞いてますけど、まあでそこからまあ父親が普通に自転車をやりながら、でも親父もまあいろんな好奇心があったんでしょうね。まだホームセンターとかそういうものができ始めるチェーン展開する頃だった。まあそれにやっぱり何か父親の嗅覚がなんか反応して、こう、でそちらの方に参入してたと。まあでもおそらく当時は自転車の小売店からしたら量販店はいわゆる敵になるので、そこに肩入れするんかみたいなことで、
なるほど、
自転車の小売の仲間たちからはなんか吊るし上げにあったみたいなこととか、まあ、いろんなものをなんか言われたりとか、まあ、したとは聞いてますし、まあ、そういうのも、まあ、当然あったんだろうなって安易に想像できるんで。
なるほどね。当たり前のように皆さん受け入れてると思うんですが、はい、よくよく考えたらですね、あの自転車ほど姿形を変えてきているものってないんと思うんですよ。私が生まれた頃ってだってちょっとタイプの違う自転車が数種類あったぐらい で、それが今は、まあ、通称ママチャリっていう文化からスポーツバイク、マウンテンバイクやロードバイクが出てきて、で電動自転車になって、使ってる素材も鉄から黒森からカーボンからどんどん変わってきてるわけですよね。こんな 変化の激しい乗り物もっていうふうに一方で思うんですが、うん、どうですか。
あ、でもそれは一個 の, この考え方に、なんていうの、固まらず、なんかそのニーズをかけながら、まあ、多分変化してきたとは思うんですけど、ある意味でその車とかとは違って、なんか法律とかであんまり縛られてない、基準はちゃんとありますけど、法律でちゃんとあの縛られすぎてないので、まあ、よく言えばそれがそのいろんなフレキシブルにいろんなものは作れるはあるんですけど、一方ではもう自由勝手に誰かまとめてくれよぐらい、こう家庭が増えたり部品の何かなスペックがこう変わっちゃったりとかっていうのはあるので、だから昔の自転車は今もう修理できる部品がなかったりとか、まあ、まあ他の車とかもあるかもしれませんけど、まあそういう意味ではまあいろんなあの種類のものはやっぱありますね。
いわゆる世のニーズの変化に対応していく反面、ちょっと社長がおっしゃって気になったのは、自分たちでニーズを作り出していかないといけないとおっしゃいましたよね、これをもう少し教えていただけますか。
自転車は、非常に身近な商品であるかなと思ってますし、はい、僕はあの子供からお年寄りまで免許なく乗れる、まあ、僕唯一の乗り物かなとぐらい思って、そんだけまあ身近ではあるものの、まあ、普通自転車っていうと普通に通学とか通勤とか、まあ、そういう程度の乗り方しか見ない、やっぱほとんどの方がイメージがなく、まあ、車の免許をあの持ったらもうそこからも乗らなくなっちゃったりとか、うん、身近であるもののあんまり自転車のポジショニングっていうか、なかなか上がってこないって、
なるほど、
だからそういう人のユーザーがほとんどっていうことはもっと気づかない、なんかスポーツとか健康とかレジャーとか、まあいろんな切り口でもっとみんなが気づいてない楽しみとか便利性とかっていうものが絶対あるので、まあそういうものをまあ僕たちがちょっと考えて、で売り場にちょっと展開しながら、あ、こんなものあったのみたいな感じで、まあお客さんに気づきみたいなものをしてもらう積み重ねが、先々にはまあ自転車をさらに見直してもらえる機会にはならないかなと思っています。
さあ、あのこれまででですね、鷺坂さんがいくつか決断をされてきたと思いますが、一つ二つご紹介ください。
ありがたいことに父親が自転車をホームセンターとかに行く、今までなかった売り方とかを作り上げてってる基盤があったゆえにですね、会社自体 の, その運営が危ぶまれるとか、まあ、そういう苦しみとかそういうところでの決断っていうのがなかったのが事実で、まあ、とはいえですね、あの、まあ、時代の変化で過去はやっぱり安い価格を出して量をこうバンバン売っていう時代でも成り立ってた時代から、今度は価値を皆さん感じたものでしか物をこうお金を出してくれない時代にちょっと変化してきてて、まあ、そういう意味ではあの今まで の, その売り方作り方、やっぱ安ければいいとか、まあ、そういうことではなくて付加価値とかいうものをどうつけて、 それにやっぱり価格とのバランスをどう保って、まあ、お客さんに提供するかという部分で、まあ、社内の、まあ、開発の部門みたいなものを作ったりですね、やっぱり一旦量がやっぱ減るっていうことは売り上げも減るっていうことになるので、やっぱ覚悟してやる部分もやっぱり大いにはあったので、
そうですか、
はい、そこはやっぱり悩みながら相談しながらみたいなことはありました、
ね、なるほどね、はい、でそんな中、まあ、試みとしてブロック47、
はいはいはい、
ちょっとご紹介ください、
はいはい、ブロック47は出資会社の一社として詐欺さが関わってまして、はいはい、岐阜羽島という駅の本当横に近くにあるんですけど、さっきあの自転車の今までの売り方ってその安く価格をつけて売るっていう、物を売るっていうことに本当に特化してきた業界 で, やっぱりそれが時代とともに物がなかなか売れない時代になってきて、じゃあ新しいユーザー層を増やすとかニーズを増やすとかっていう話になると、今度小売りをしないといけないかなと。要は自転車を乗ったら何をもたらすか、まあ、健康だったり楽しみだったりいろんなことはあるんですけど、まあ、それ何をもたらすかっていうのも業界全体でやっぱ提案して、もっと自転車の価値を上げていきたいなということを考えてた時にお声かけいただいて、でそこでは何をするか言ったら、まあ、食と健康というものをテーマにした施設ですと。で例えば食べるっていうことにしても、僕たちが小さい頃でいただきますからごちそうさままであの喋るなと静かに食べなさいみたいなでことだったり、まあ部活もその無駄口叩くなみたいな感じで黙々と練習したっていう時代ではあったんですけど、まあそういったことよりもやっぱり楽しく 会話をしたり、楽しく話しながら体験したことをみんなでこうコミュニケーションを取る輪を作っていくことで健康につながるというのはその大学の研究で出てきたらしいんですよ、
はいはい、
だからそういう人のこのコミュニケーションとかあと体験体感をすることをテーマにした施設で、
そうですか、
はい、だからそこで例えば今自転車だとレンタサイクルとか、
はい、
あとは仮想空間でアバターを走らせて自分が体感して走る、うん、そういう設備もあるの でやっぱそこにいながらハワイのホノルルの海岸を走ったり富士山登ったり琵琶湖一周したりっていうのをそこでできる、そういうのでみんなが思いつかない自転車の体験体感をそこでは一方ではするという施設でございます。
ぜひちょっと皆さん足を運んでみてください、はい、さあ詐欺坂はですね、笑顔でただいまと言えるサイクルライフを提供するという理念もお持ちです。詐欺坂社長ご自身ですね、これからも、うん、で今現在大事にしている言葉があったら最後に教えてください。
今の、ね、笑顔でただいまっていうのは昔も遠足とか言うと家に
帰るまで
帰るまで遠足ということがね言われてはいたんですけど、はい、やっぱり自転車でいろんな遊びをしたり体験したりっていうことをしてもやっぱり最後やっぱ笑顔で帰れる、うん、帰るとこまでは僕たちは商品を返してやってはいます、うん、でそれをやっていくためには今までの固定概念そこにとらわれてですねやってても何も発展もないので、うん、そういうのはフラットに考えながら僕はやっぱ挑戦はしていきたいなと思ってて、うん、
なるほど、
っていう意味では言葉って言ったらそんなにないんですけどやっぱり挑戦して初めて何かが始まるっていうことは常々思ってはやっています、う
ん、まさに、創業されたおじい様がね、はいはい、されたことであり、はい、そのおじい様の DNA がやはり社長にも受け継がれているはずなんで、はい、挑戦を続けてサイクルライフをもっと新しいものを提案してください、
はい
はいはい、今日は株式会社詐欺坂代表取締役社長詐欺坂慎介さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。